銀河啓一郎さんのタイムスリップタクシー。その夜、川瀬のタクシーはいつものように駅のロータリーで客待ちをしていた。そこへワインレッドのドレスを着たローファーシューズの女が大きなスポーツバッグを引っ提げて乗り込んできた。運転手の川瀬は目尻を下げて聞く。どちらまで？ところが女の声はどぎつくすさんでいた。あいつんち、住所はここ。女は住所を書いた紙切れを投げつけてきた。川瀬はびっくりして口を開いた。お客さん、落ち着いて。ちょっと、タイムタイム。川瀬はそう言ってなだめるが、女はスリップの紐が肩から落ちるのも構わず叫ぶ。とっとと言ってよ。客を運ぶのがタクシーの仕事でしょ。川瀬は諭すように言った。いけないよ、そんなこと考えちゃ。落ち着いて考えなさい。ふん、運転手なんかに私の考えていることがわかるもんか。女は川瀬の顔から目をそらした。その様子を見ればわかりますよ。住所のメモを投げつける様子。ドレスに不釣り合いな靴とバッグ。何より、あなたのその表情は、まるで鬼か何かが取り付いているようだ。川瀬は女を睨んだ。とにかく、その住所に行ってよ。川瀬はゆっくりした口調で続けた。バッグの中は着替えだろう？おそらく彼にもらったドレスを着て、着替えの中に挟んである包丁で彼を刺してしまうつもりなんだ。返り血を浴びたドレスを着替えるか、その上に着込むかして犯行現場を離れて、彼の返り血にまみれたドレスを捨てるところまでは考えた。だけど、そこまでなんだ。その先は何も考える余裕もないんだ。女は目を閉じた。あんたは悪くないんだ。きっと悪くない。悪いのは彼の方なんだろう？女は唇を噛んだ。だけど、そのバッグの中身を使ったら、悪くないはずのあんたの方が、悪いはずの彼よりも悪くなるんだよ。そういうのはおかしいよ。おもむろに女は唇を開いたかと思うと叫んだ。いいから言って。とりあえず言って。それでは私が悪事に加担することになるかもしれない。別料金だよ。いいわよ。女はバッグを開けると、帯のしてある札束を川瀬に投げつけた。仕方ないな。川瀬は女のよこしたメモを開くと、カーナビに住所を打ち込んだ。お客さん、着いたよ。川瀬が声をかけたが、女はシートに寄りかかったまま眠っていた。お客さん。川瀬がもう一度言うと、女はようやく目を開いた。涙でファンデーションが少し流れている。いけない。ちょっと寝ちゃった。よし、降ります。女は重大な決意を思い出したらしく言ったが、川瀬が引き止める。だいぶ時間を置いたんだから、もっと冷静に考え直したらどうです？だいぶって、ほんのちょっとの間、うとうとしただけでしょ？女が言い張ると、川瀬は頭を左右に振った。いや、もう3年ほど冷却期間を走ったんだよ。 女は一瞬口を開けて固まったが、すぐに笑い飛ばした。からかわないで。さあ、お金は払ってあるんだから、早く下ろしてよ。そう言われて川瀬はしぶしぶドアを開けた。女がスポーツバッグを持って降りると、川瀬も車から出て追いついた。どうしてそんなに止めようとするの？そりゃあ、見過ごすのは心が咎めるからね。女は早足で目の前のマンションに入り、その後ろから2メートルほど置いて川瀬が続いた。女は彼の部屋のドアの前にたどり着くと、スポーツバッグからタオルを取り出して川瀬を睨み、瀬川の腰の高さに右手を回した。その手はタオルと共に包丁を握っていた。川瀬は止めようという気持ちはあっても、下手に動けば自分も被害を受けると感じて何もできない。女は左手でチャイムを鳴らしつつ、手出しするなと言いたげに川瀬を一別した。室内で足音が近づいてくる気配があり、川瀬は唾を飲み込んだ。飛びつくか？いや、危ないぞ。今、女が玄関の内側に気を取られている隙に、右手を押さえつければ包丁を取り上げ、女を押さえ込む可能性は7割ぐらいあるだろう。しかし、あとの3割は、自分が怪我を負わされ、下手をすれば殺されるかもしれない。ドアのノブが内側から回される。川瀬は息を張り詰めた。もう無理だ。自分は殺人の傍観者になるしかない。ドアが開き出し、それを女の左手が加速し、女の右手が背中から右脇に動き、刃物が光にきらめいた。あ！出てきた人物が発した声は女性のものだ。さらに言うなら、女と全く同じ声だ。二人の女は時間が止まったかのように顔を見合わせた。
あなたは誰ですか？あなたこそ誰？
そう問いかけ合った後で、二人は双子のように声を揃えて言った。
杉谷由紀だけど、あなたは？
って、どういうこと？そこで川瀬が解説してやる。二人はどちらも杉谷さんです。こちらのドレスの方は、3年後の未来からやってきたあなたですよ。一方、あなたからしたら、こちらは3年前のあなただ。わかりましたか？二人のユキは同時に言い返した。
全然。
三人はタクシーの車内で話し合った。
で、仮に運転手さんのタクシーが、過去に片道限りで人を運ぶとしたら、
過去のユキが川瀬に聞いた。
過去にこうして二人でずっといるってこと？
いえ、それは私も興味あって、今まで過去に届けた人間が過去の自分とどうなるのか観察してみたことがあってね。そういう二人でも何かの拍子に、一瞬で二人は一人になってしまうんだよ。
本当に？
ああ、私が目撃したんだから間違いない。二人が半透明になったかと思うと、中間地点で一人になった。川瀬は力強くうなずきながら述べた。
それはきっと原因があるんでしょう？
そうよ。原因がなきゃおかしい。
後部座席の二人の雪に問いただされて、運転席の川瀬はたじたじとなった。
いや、俺はただの運転手だから、原因まではわからんよ。
それじゃあ困る。私は私だけの方がいいわ。こんな数の嘘にコロリと騙されるような私なんていらない。
そっちこそ、カズ君を殺そうだなんて信じられない。
最低。
未来のあんたはとっとと消えてよ。今のままじゃ、私もだけど、周りも混乱しちゃうよ。
川瀬はイライラして叫んだ。
だから、叱るべき時が来れば一つになるんだよ、きっと。
そう言いながら相反する思いを抱いた二人が一緒になるとは思えなかった。
タクシーのパワーウィンドウを下ろして、川瀬は一人になったユキに挨拶した。
じゃあ、俺はこれで戻るよ。
ええ、運転手さん、ありがとう。
何が？
何がって、運転手さんが未来の私をこっちに連れてきたおかげで、未来の私は人殺しにならずに済んだんだから。
なあに、人助けなんてつもりはないんだ。単に儲かる副業だ。
そういう川瀬をユキはニヤニヤしながら見つめていった。
とにかくありがとう。
じゃあ、俺はこれで戻るわ。
川瀬はウィンドウを上げかけて止めた。
ところで、俺にはよくわからんが、正反対の気持ちの過去の君と未来の君が合体して大丈夫か？
ユキが返答に困ると、川瀬はウィンドウを閉めてタクシーのエンジンをかけた。タクシーは15メートルほど進むと、そこでスリップして進まなくなった。そして次第に透き通ってゆく。
ユキは透けてゆくタクシーの運転手に向かって小さくつぶやいた。
大丈夫。殺したいほど愛しているから。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
8月はタイムスリップタクシーという題で共作になった作品をご紹介いたします。今回は銀河啓一郎さんのブログ、小説物語の部屋からのタイムスリップタクシーです。皆さん、バナナメロンって知ってますか？先日お墓参りに行った時、食べさせてもらったのです。メロンとは言っても、見た目はウリの方が近くて、黄みがかった薄緑色でした。切って出してもらったものは、身は白くて梨のようで、食感は少し硬いメロンのようで、ほのかに甘くて、なんだか懐かしい感じ。畑で作っているからと丸まんまもお土産にといただいたので、帰ってからレシピを検索してみました。今は本当に便利ですよね。ちょちょっとしたら出てくるんですから。でも、バナナメロンではバナナとメロンを使ったレシピしか出てこなくて、仕方なくマクワウリで検索しました。サラダや白だし漬けやスムージーにシャーベット。あっさりとした癖のない味なので、 おかず系にもスイーツ系にもやりやすいんでしょうね。他にももぎたてのトウモロコシや畑から直接収穫させてもらったトマトやスイカやナスビ、プルーンまでいただきました。旬の野菜や果物がたくさん、とっても贅沢です。感謝していただきます。皆さんのお盆はいかがでしたか？今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。